主の御名を賛美いたします。加藤清三先生が、私がまだ学生の頃は第一日曜日は、私葛飾の信徒でしたが、第一日曜日は向島教会に合同して、葛飾では礼拝持たれなかったんですが、夜は第一日曜日の夜だけ加藤清三先生が葛飾に来られて、そこで伝道説教を毎回、されていました。で、加藤清三先生の伝道説教がとても楽しみでした。伝道説教っていいなって思って、まだ信仰が未熟な学生ながらそのように感じたことを覚えています。で、今日は第3日曜日ですから伝道説教をしなければいけないんですけど、なかなか恩師のようにはいかない。で、ついついこの伝道説教でなくなってしまうことが今までこの教会で3年ばかりご奉仕させていただいていますが、伝道説教って難しいなって思います。今日も伝道説教になるかどうか分かりませんけれども、イエス様が復活なさって、復活のあとふるさとの山に弟子たちをお呼びになって、そこで最後のお言葉を お語りになりましたが、今日稲垣さんに読んでいただいたところがそれです。イエス様のお言葉は、すべての民を弟子にしなさいという言葉です。十字架の愛と救い、復活の勝利を伝える、その使命を弟子たちに私になり、その使命はやがて建てられるイエス様の教会に託されています。すべての民を弟子としなさいと言われて、さらにその後、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。これが文字通りマタイによる福音書の最後のイエス様のお言葉です。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様の使徒たちに、そしてその後の世々の教会に、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるというこの約束のイエス・キリストの御言葉は響き続けてきました。世々の教会はこのお言葉に支えられ続けてきました。これからもお言葉通りに、世の終わりまで、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという御言葉に支えられ続けます。神である主イエス・キリストが世の終わりまで一緒にいてくださる、いつもあなた方と共にいる、この恵みとこの現実は旧約聖書、新約聖書、聖書全体を 初めから終わりまで貫いてきました。例えば族長ヨセフは、神が彼と共におられたので彼は幸運なものとなったと言われています。ミディアンの荒れ野では、神様がモーセをイスラエルの指導者としてお召しになった時に、私はあなたと共にいる、これが私があなたを使わす印であると言われました。今日講読文で選びましたが、ダビデは詩編16編の8節で、主が右におられ私は揺らぐことがない、イエス様が私の右におられるから大丈夫と告白しています。イザヤ書の中での救い主誕生の予言は、その名をインマヌエルと呼ぶ。インマヌエルは神が私たちと共におられるという意味でございます。神は愛です。私たちのために救いの御業を完成してくださったイエス様が、世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださると約束してくださいました。神が共におられたので幸運なものとなったヨセフのように、神様と共に生きる私たちもヨセフと同じ幸運な生涯を送ることができるのでございます。いつも一緒に歩んでくださるイエス様がおられることが分かれば、他の代用品はいりません。救い主イエス様を知らなければ、人はその代用品を求めて生涯を費やします。それは目先の満足を求めて生きる、いわば悲惨な生涯なんです。若い頃に読んだドストエフスキーの書物ですが、そこに書いてあったこと、はっきりは覚えていませんけれど、ある女性が婚約者を待っていました。何日も何日も待っていましたが来ませんでした。そこに一人の若い男性が現れて愛を告白しました。女性は待っている人がいるからと言って断りましたが、男性は諦めきれず何度も何度も言いました。女性は根負けして心をその男性に向け始めたんです。やがて遠くの方から一人の男性の影が近づいてきました。彼女が待っていたその人だったんです。彼女は、ごめんなさい、彼が帰ってきたのでと言い残して彼のもとに走っていきました。本命には誰もかないません。人は 本命を見失うとき、代用品に心を向け始めます。真実の救い主イエス様は私たちの本命なんです。このお方を知れば、心の支えを他に探す必要は全くありません。一人でも生きていけます。パウロはこのように書いています。私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵やくたとみなしています。フィリピの信徒への手紙3章8節。あなたを本当に幸せにし、天の御国まで同行してくださる方は主イエス・キリスト様だけなんです。その方が言われています。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。ドジャーズの大谷選手が、大谷選手の通訳がギャンブル依存症だったと報道されて、多くの人は衝撃を受けています。依存体質の人は、物であれ人であれ周りにあるものに何でも依存していく悲しい性格です。実は私もその一人なんですが、そんな人も主イエス様に出会えれば大丈夫です。イエス様はどんな依存症も引き受けてくださいます。イエス様に依存するなら間違いではありません。イエス・キリスト、この方が、この神様があなたの安心立命の地でございます。イエス様のもとに行けば海のような平安がやってきます。そしてそれ以外への依存はどんなものであれ破滅が待っております。アウグスティヌスという人は、告白録という本の中で、彼が女性依存症のようなものだったことを告白しています。赤裸々に告白しているんです。女性と同棲して子供まで儲けてしまいました。お母さんのモニカもアルコール依存症から立ち直って息子のために祈り続けた人です。これが聖アグアウグスティヌス、聖モニカの初めの姿でした。もちろんイエス、ずっとそれからもイエス様に出会ってからも依存症が続いたということではありません。アウグスティヌスは告白録という本の最初第一章に書いています。祈りの言葉を書いて書き記しております。あなたは私たちをあなたのために作られたので、私たちの心はあなたのうちに行こうまでは安らぎを得られません。つかの間の安らぎなら得られますね。でも振り返るとそれはなくなっているんです。神様は弱い者を強く してくださいます。真の救い主のもとに行き、弱さをありのままに告白し、主のもとにとどまり、主と共に歩もうではありませんか。お祈りいたします。天の父様、神の御子、あなたの御子イエス様を私たちの救いのために使わせてくださり、この方の十字架の死と復活によって私たちの罪は許され現れました。そして私のもとに来なさいとおっしゃいます。今あらゆる疑いを乗り越え、心配を捨てて不安を捨ててあなたのもとに参ります。どうぞ身元で真の平安を与えてください。あなたの平安の中に憩い、そして生涯とどまり続け、このイエス様の御用のために少しでもお役に立ちながら歩むことができるように私たちを導いてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。